幕の
V と君ラジオ。
自粛ということで、どこにも行けなかったんでね、今回は本を読むということをちょっとやっていってみることにしました。思った以上に本を読んでいると時間も潰れるっていうのもありましたしね、まあそうしたら BGM が欲しくなってきて、今 Amazon Music を聴いているのですが、なぜか松田聖子の繰り返し繰り返しになってしまってね、あれこんなにダウンロードした覚えないのになぁなんていうふうな気がしていたんですけども、気がついたら同じ曲を違うアルバムからダウンロードしていたようです。確かに松田聖子、私は青春ですから、あんなことがあったな、こんなことがあったな、なんて思い出していいんですが、何回も何回も聞いていくと飽きてしまったのも事実です。Amazon Music って便利ですけども、気がつくとそういう好みがね、決まってしまうので、気をつけなきゃな、と反省いたしました。この番組は、鈴木 V ストローム650に乗って、全国の鉄道制覇が目標で、夏の甲子園も中止になってしまいました。高校3年生のね、最後の大会がないっていうのもかわいそうなんで、何か秋にでも簡単な大会でも開いてあげてたらいいな、なんて思ってしまいます。そんな私、黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど、少しだけバイクに興味があるよ、っていう方の、ちょっとした話のネタになればいいな、と思ってお話しさせていただく、バイク系、独り言、ポッドキャスト番組です。さて、第159回のお話は、自粛明けにどこに行こうかとダイエットを始めました。で、今回のお話なんですが、この自粛明けにどこへ行こうかということとダイエット始めましたということでお話したいと思います。そんなことで、自粛明け、まだまだね、東京都はダメですけども、どこへ行きましょうかね。ね、皆さんもワクワクしてるのではないでしょうか。まあ本当にね、自粛が明けるのかっていうのは心配なんですが、なんせね、第2波が来るかもしれませんのでね、感染の第2波なんか来ちゃったら大変ですもんね。この間なんですが、っていうかもうだいぶ前ですかね、テレビ朝日の番組で厚生労働省のなんちゃらって女性の方が、東国原さんを相手にかなり興奮して一方的にお話しておりました。感染の第2波っていうのは本当に怖いっていうお話だったんですが、順調に5月31日をもって東京の方も収束したとしても、安心して遊びに行けるのは8月になっちゃいますかね。マスクも年内はしてるようかもしれないな。うがい、手洗い、ここはね、インフルエンザの予防にもなりますんで、良い習慣になりますけども。そういえばこの間ツイッターに出ていたんで、まあエビデンスという問題から言うとちょっと怪しいところもあるのかもしれないんですが、ある会社の男子トイレにある手洗い用の石鹸がものすごい勢いで減っていて、それを手配している庶務係のおつもりの方が、どれだけ男どもはトイレの後に手を洗わなかったんだ、なんて笑い話が出てたんですけども、この辺もね、皆さん苦笑いレベルですよね。いい手洗いのね、習慣がついたと思えばいいんですが、しかしこれ年内いっぱいマスクしていたら、年明けにはスギ花粉が出てきますもんね。ずーっとマスクしているようですね。ということで、今年の糖質万歳キャンプね、どうしましょうかね。久保キャンプ場の方、まだまだね、復旧はしたというものの、皆さんの予定もね、こう何ヶ月何ヶ月でずれているっていうことを考えると、ちょっと今ね、迷っているところでございます。久保キャンプ場にはね、久保キャンプ場って言ったら変ですね、ザキネーにはお世話になってるんで、なんとか開催したいなと思うんですが、帰り道がね、管理棟の前を通らなきゃいけないっていうことで、ちょっと不安が実は私にあるんで、そこは今考えているところなんで、糖質万歳じゃなくて、久保キャンプ場でザキネーと握手という感じで、ちょっと小さいレベルで開いてもいいのかもしれませんね。で、また話ちょっとずれちゃいますけど、自粛明けって6月1日からなるんですかね、学校の方は。どうなんでしょう。また会社の方もね、どうなるんですかね。実は私の仕事、テレワークとかね、ネット会議なんてのができないのでよくわかんないんですけれども、どのくらいのこの数で皆さんの会社でテレワーク進んだんでしょうか。 この間のね、調査によるとなんか 30% ほどだなんていうのが出ておりましたけども、すごいですね、 30% もテレワークとかね進んだなんていうのも。出張も必要ないって分かったなんて先日テレビの番組の中で話してるビジネスマンもいらっしゃいましたけど、あとネットのニュースの方でも出てましたね、もう新幹線は必要ないなんてね。そうするとリニア新幹線はどうなっちゃうのって感じですよね。東海道新幹線の需要が減るっていうことは JR 東海がかなりやばくなりますからね。ほらあそこは東海道新幹線の儲けでほとんどがね賄ってるっていうのがあります。そうするとリニア新幹線の工事もね心配になってきますよね。なんとか私の生きているうちに開通してくれればいいんですけども。まあ日本はねハンコ文化だから出張も必要だよっていう方もいらっしゃいますから、まだまだ大丈夫なのかもしれませんけども、まあそんなわけで6月ね自粛明けになって都道府県をまたいでもいいよってなったらどこ行こうかなと考えているとこ、私も近くにソロキャンプに行ってみたいと思います。まあもしかしたらまた職場のメンバーとノクルでキャンプになるかもしれませんけども、しかしね本当に一人で遠征のキャンプじゃないキャンプ、ゆっくり晩ご飯を食べてさっさと早寝、やがて来る朝はのんびりとして朝ごはんキャンプ飯に挑戦って感じなんですかね。するてと埼玉、あと神奈川のキャンプ場がいいかもしれませんね。雑誌に出ていた千葉のねお台場海浜公園っていうのも良さそうなんですけど、なんてねこういうふうに今話してますけれども、実はですねちょっとチャレンジしてみたんです。うちから徒歩ね、数分圏内にあります大きな公園、ここでですね朝の日の出から出かけまして、ちょっとテントを折ったてみてみました。まあ、まだ早いということで2度目。その後ね、朝ごはんをホットサンドでいただきますということで、ちょっと焦がしちゃいましたけどね。で、ゆっくりコーヒーと FM ラジオを聞きながら時間を過ごしました。で、昼ごはん、キャンプ飯に挑戦です。って言ってもまあ、ハンバーグを焼いたりね、メスティンでご飯を炊いたり、軽くおつまみ用にソーセージとむなしめじともやしを炒めて乾杯、昼ビールいただいたんですが、まあ、ご飯の方はちょっとね蒸らしが足らなかったんでちょっと失敗したんですけどもね、むなしめじの方はうまくいきましたね。でビールをごくごくやってのんびり、さーてお昼寝お昼寝っていうことでね、のんびりしていたんですけども、やっぱりですねこれ夕方になると我が家のアイドルしおんちゃんが気になってしまいまして、一回気になるとダメですね。どうしてんのかな、今頃なんて考えるとね、なんせ彼も最近お年頃ということでおむつを履いているような状況になってしまいましたんでね、もしかしておむつの中パンパンかなと思って心配になっちゃいましてね。そうするともうさっさと撤収作業に入ってしまいました。本当は日没、いやねおまわりさんが見回り来るかもしれない21時ぐらいまでいてやろうと思ったんですが、やっぱりダメでした。まあイコちゃんにもこの辺よく言われるんです、基本寂しがり屋なんだからって。え嘘みたい、いやそんなことないんですよ、本当は寂しがり屋なんです。どうだか一緒に遊んでくださいね。ということでソロキャンプ行けそうもないですね。そうそう、今月のバイク人読まれましたか。まあ今月ってももうかなり経っちゃいましたけど、今ワンポールテントが流行っているようですね。そういえばバイクの輪のタククロさんもワンポールテント欲しいなっておっしゃってました。あ、うんちに兄さんも使ってらっしゃいましたね。で、私も DOD のワンポール持っておりますけども、まあ私のワンポールはインナーがあるタイプです。今回のバイク時に出ているやつはインナーのないタイプ。確かにこのタイプならテントの中で火を焚くのも問題ないでしょうね。煮炊きはもちろんストーブも炊けますね。その後冬のキャンプもタープがいらないし、それにワンポールなら中もね背が高いですから、よっこいしょっていうことも少ないでしょうね。最近お膝がなんとなく痛い私ね、このワンポールの方が使い勝手がいいのかななんて考えるんですけども、これ床がないやつじゃないですか。そうそう、寝るときはコットが必要ですよね。コットがないと、そうするとコットを買うよか。アマゾンでちょっと見てみました。1万円以下だからっていうことでね、ポチッとしてもっていう気がしたんですが、この間ですね、コールマンの トレイルヘッドコットってやつなんですが、タイムセールで5000円切っていましたけども、あまり評判よろしくないんですね、コールマンなのに。まあ9キロっていう重さっていうのもあるのかもしれませんけども、それ以外にもいろいろとあるので、なんでなのかななんて思ってしまいますが、それにコットって結構大きくありませんか。今回のバイク人の特集の方でもね、田中さんのキャンピングシート2にやっと入れて、そこへコットっていうと、もうねえ、キャンピングシートバッグの方が満帆ですよね。でもシュラフはいらない、マットもいらない、そんなど、まあ荷物は必要ない、最小限にできるのかなというような気がしますが、まあ私の場合必殺ね、キャンピングシェルベースというでかいものがありますから、あまり悩まなくてもいいと思いますけども、今度どなたかのコットでよくならせてもらおうかななんて。でもあんまりね、寝心地の良さにポチってしてしまったら、あ、そうだ、イコちゃんに私のはテントの中で寝るときはコットよと言われたんでしたっけ。今度はコット沼か。あとは北海道ツーリング、こちらも休みがね取れそうもないんですよね今年。まあこのコロナウイルスでずれちゃったっていうのもありますけども、あの東京オリンピックパラリンピックの予定もあったんでね、毎年今頃の時期にやっております監査ね、社内の監査があるんですけど、それがどうも11月になりそうなんでね、そうすると8月はね、去年みたいに思い切っての休みが取れそうもありません。だから北海道はダメかなっていうことは、九州もダメかななんですね。はい、どこ行きましょう夏休み V ストで行ってない山形、秋田、青森ツーリングでも行ってみましょうか。非番で高速をすっ飛ばして庄内夕日の見える丘オートキャンプ場で一泊、2日目は鳥海山ブルーラインを通って青森は津軽地球村で一泊、3日目は恐山や大間崎まで足を伸ばすも、お泊まりはその手前の下風呂温泉にてゆっくり、そして最終日三沢のね、十和田観光電鉄直営東鉄そばとイギリストーストで青森三昧って感じですかね。あとね、和歌山県も行ってみたいんですね。和歌山県ね、やっぱり明けでずっといて、麦浜方便の森キャンプ場っていうのがどうもこの伊良湖半島の方にあるみたいなんで、そこへまずインして、で翌朝伊良湖フェリーで伊勢神宮へ渡ると、で伊勢神宮内宮見てね、で、潮の岬ですか、そこで一泊して、あと次の日は朝早く起きて橋食い岩ですか、でその後はふだら山寺、あと熊野那智大社で熊野早玉大社行って熊野本宮大社ですか、それで帰ってくるっていうのもなかなか良さそうなんですけども、あの橋食い岩ってすごく不思議な岩じゃないですかね、あれなんどうやってできたかっていうのをブラタモリでやってたんですけども、今忘れちゃいましたけどもね、そういうのも見てみたいし、あとふだら山寺でいいんですよね、あそこのね、船がねすごいんですよね、カゴケみたいな船で、で中でお経を唱えながらね、ずーっといると極楽浄土に行けるっていうことで、実際にはね海難遭難事故になってしまってるようなんですけども、当時の方たちはそういうふうにね信じていたようなんですけども、まあそんなね、熊野三社も行ってみたいですし、これだとまあ青森は近いんで2泊3日なんで無理もしないで大丈夫かななんていうような気がしますけども、青森行くか和歌山行くかどっちがいいかな。さて、もう一つの方ですが、ダイエットですよ。ダイエット。皆さん平気ですか？私もね、こんなはずじゃなかったんですよね。はい。やっぱりこう、皆さんそうみたいですけどもね、こう、自粛で外に出れないということで、運動不足からね、太ってしまったなんていうのをよくツイッターの方でも見てますけれども。本来ならば今頃は春の健康診断の時期ですが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、どうも、いろいろな手配の関係で、今年の春の健康診断、私の会社、見合わせ状態でございます。まあ、それをいいことにサボっていますけどもね。ここ数年は、糖質制限でかなり細くなっていましたけども、最近の記事によりますと、体が糖質制限に慣れてしまって、結局ですね、元に戻る方が多くなっているみたいですね。まあ、私もどうやらその一派のようなんですけども。でもやっぱり糖質って美味しいですよね。特に 揚げ物と白飯、くーたまんないって感じですよね。あの茶色とね白のこのコンビネーション、いやーほんと増量しちゃいました。まあ調子に乗ってね、キッチンダイブさんの1キロ弁当なんぞも食べてでもいけないんですけども、とりあえず会社の帰りの一駅手前歩行を始めてみようかと考えたんです。ここで問題発生です。実は私のところ一駅でも1キロ程度しかないんですね。駅と駅の間に住んでるっていうこともあるんですけども、ということで二駅手前から歩き出しました。約 2.1キロ、3000歩ほどの距離です。結果ですか？まだ始めたばっかりなんでそんなに早く効果出てません。そもそもダイエットを始めると免疫力は落ちるので風邪をひきやすくなるっていうデメリットもありますから、この時期はね風邪をひくのはまずいですからね、ぼちぼちやっていきますけども、はあ、でも朝から小さいとはいえあんこたっぷりな月寒あんパン食べていたら説得力ないですな。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて後半は久しぶりにうちのアルバイト君のお話をしたいと思います。アルバイト君ね、今回はどうもですね、両親からどうしても大都会はコロナが危険だから帰ってこいと言われたらしくてですね、帰省してしまったようなんですが、よくよく考えればコロナの感染を拡大するような危険があるんで、よくも帰ったなというような気がいたします。その辺はブルジョアなご両親、ブルジョアって言い方も古いですな、あお大臣太っ腹、あその言い方がもっと古いか、あまあその辺はいいとして、今回はねどうもちょっとツーリングに行ったっていうことで、三沢駅のね、今は亡き十和田観光電鉄三沢駅にありました東鉄そば、前半の方でも言いましたけど東鉄そばの報告をしてくれました。まあこの報告があったからね、あ北海道行かないから青森行こうかななんていうふうにも思ったっていうのもあるんですが、なんでも私が行った2年前の夏ね、駅そば屋のおばちゃんが、いやお姉さま方が話しておりました三沢市の陸の玄関口三沢駅西口でね、進めていきました駅前広場整備事業、三沢駅前交流プラザミークルというのがどうもできたようなんです。あと交通ターミナルね、これが4月4日から利用が始まったようでございます。この整備事業はなんと2015年に着手して防衛省の交付金を活用してですね、総事業費約20億円もかかったようです。すごいですね、20億円、しかも防衛庁の交付金、三沢はやっぱり米軍基地があるからですかね、基地の町はそういう交付金がたくさんおりるのかもしれませんけども、まあ騒音の迷惑代やもろもろと考えれば仕方ないですか。で三沢市のお知らせによりますと、昨年秋にね一部利用が始まったようでございます。ミークルね、青い森鉄道三沢駅舎と接続して鉄骨2階建て延べ床面積1331平方メートル、どれだけあるんだかちょっと分かりませんけど、各所にですね高校生や学生が勉強できるように机や椅子も配置したそうですよ。1階にはバス待ち合い室のスペース、あとバスの発見所、2階には観光案内所などもあるようですが、市の担当の方によるとね、市内を回遊する拠点になればということで、駅利用客の利便性の向上に期待を寄せているということでございます。そういうわけで東鉄そばもこの新店舗に入ったようなんですが、ただね、あの残念なことに、あの昭和の時代で時が止まっておりました鉄筋コンクリート造りの駅舎も壊されてしまいました。現代風にアレンジされているようです。こうなんていうんですか、いかにもな正面にね大きなガラスがドーンっていうことで交流センターができてるんですけど、結局でもそこってプリウスミサイルが突っ込んでガッシャーンなんて大騒ぎにならなきゃいいなと思うんですが、しかもなんかここ車とかバイクは止める隙間がないみたいですね。写真を見ると旧ね東鉄跡、十和田観光電鉄の跡がバスやタクシーのプールになっていて、一般車はこっそりと止めるところも本当にないようでございます。本当観光が下手だなと思いますね。 ちょっと食べるだけでね、東鉄そばを食べに来る人がいると思うんですけども、でもそこまでいないか。しかも東京からなんて行くのは私ぐらいですかね。まあ、本当のこと言うと、あの、ね、古びた駅舎で食べるのが美味しかったんですが、まあ、これ言うと変な話なんですけどもね、ある駅の駅そばなんですけども、ちょっと思い出したもんで、ある駅の駅そばがね、駅舎が綺麗になって店舗も綺麗になったら味が落ちちゃったなんてことがあるんですけども、東鉄そば大丈夫でしょうかね。ちょっと心配でございますが、5月1日のオープンだったようですが、新型コロナウイルス騒動でオープンが伸びているようです。うどんとかそばが伸びちゃいけませんけども、そうそう、あの他県ナンバーへの自粛警察出動、各地で問題になっておりますね。先日はやらせ投稿もあったようですが、どれが本当なのか疑問なんですけども、この間出てたのは、あの埼玉県三郷市で足立ナンバーの原付が壊されてましたね。コロナ来んだなんてね、感じですごい度胸ありますよね。私からしたら足立ナンバーなんて別の意味で怖くて怖くて手が出せませんもの。この辺の怖さについてはまた別の機会にお話をしたいと思いますが、足立ってとこんで三郷のどう違うのっていう気がしません？だって中川放水路を挟んで隣だと思うんですけどね、そこでやり合うつのもおかしくないかななんていうような気がいたしますね。そうそう、ちょっとね、そのアルバイト君曰く三沢ってところっていうか青森っていうところなんですが、他県ナンバーとか在日米軍のね Y ナンバーも多い土地柄なんで、よそ者のねナンバーだっていうことではどうもいじめられないですよなんていうお話でございます。案外と閉鎖的に見えるんですけどね、青森なんてこう雪で埋まってんじゃないかななんて気がしちゃいますけど、雪で埋まってるって言ったら失礼かね、青森も本当に東北の奥っていうような気がいたしますけどもね、明るい土地柄なんですね。まあ北海道への取り道だったからみっていうのもあるのかもしれませんけども、なんて感じでいろいろね LINE で送ってきてはいるんですが、このアルバイト君いつ帰ってくる気でいるんでしょうか。まさか青森で就職するつもりなのか。さて第159回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回のね放送の内容、あとね、ミークルの写真とか、V トークラジオのブログ http://vstoke650.cisa.net の方にアップしてありますので、もしぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。アドレスの方は vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームの方はねブログの方にも付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に白の V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。そうそう、あとね、先日の丸越さんのような iTunes レビューね、星を5つつけてくださった丸越さん、本当にありがとうございます。そのような iTunes レビューもね、お待ちしておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。では、今日も最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。第159回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。